マコミチの爆笑肉トーク。今日もスタジオにマコミチさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと早足で歩いたんですけど、音になると走れないって聞いてですね。
ほう。
マコミチさん最近走りました？
走らないよ。
走ったらこけるそうですよ。
なんで？
なんかね、体のバランスが。
どうやろう？
あるみたいで。
まあ走り方やろな。全速力でやるとね、何やったかな、その子供の運動会とかあんなんで全速力で走るでしょ、
背中全面
首の付け根ぐらいからかかとぐらいまで全部筋肉痛になりますね。だからやっぱり筋力はそれ相応に衰えるから、
ます、ね、
歩くだけでもやっぱり背面鍛えられるからね。
あ、
だからでも慣れてしまったら別になんちゃ起きない。
あ、
一回いつだったかな、イオンから、
はい、
ちょうど若し屋ぐらいまでの。
イオンってどこのイオンですか？
神戸さん
ですね。
神戸大の。
はいはい。
あそこから一遍歩くわ、言うて。なんとなく車でいつも通ってて行けそうな気がするけど、どんだけ遠いねんと思って。
結構ありますよ。
あの時、
歩きましたか。
次の日、あれやね、背面全部筋肉痛。
筋肉痛に。なので、大人になってから走る全力疾走すると、大体こけるそうなので。
いや、それあった。ね、
はい、
娘が小学校やね、だから僕ら30、まあ、40は待ってんのか、
はい、40代
そのぐらいの時に、まあ、1年生と小学校1年生として入る、
はい、
だから運動会
ありますね。
そこで6年生のゴフ系と子供たちで参加するやつに、台風の目っていうのがあった。
ああ、ぐるぐる回
る。で、はい、なんか竹、はいをね、
持って
切ったやつを持って、
はい、ま
あ、これ大体一番端に大人が行くんですけど、
はい、
一番外を回る人ってどんだけの量走らなあかんかっていう、そのぐるぐる回るわけでしょ。
そうですね、内側に比べるとね、
そう
距離感違いますよね。
でそれを見とったら、お父様方がまあ大体出ておられるんだけど、起きてもその立ち上がっても足もつれてこけるっていう、はい、でしかも酸欠寸前の金魚みたいな状態になってるね。ああ、
わかる、苦しいですね。
でそれを傘をさして、まあ一応私学やったんで、私立の小学校やったんで、まあ大体そのね、朝のワンピース、ノースリーブで着こなしておられるようなお母様方の肩が振るっとったんがすごく印象的で。それを見てね。
はい、
でその時はね、僕はトレーニングジム行き出した。
そうなんですか。
だから、その6年間、一つ、絶対に姿だけは見せまいと、
トレーニング
を積んで。
日々積んで。
うん。
その台風の目走る機会はあったんですか？
ありました。ほんで、6年生になった時も、前日にはちょっと鳴らしで、動かして、
はい、
万全な状態。同じ、ちょうどチームが一緒やったお父さんね、当然行きますよねって言って、ほんで僕らトップバッターや
から、はい。
で、当然ですよって言って。ほんで子供ら、あんたらな、別に走らなくてええから。
お母さんから。
竹竿にぶら下がっとっていいからって言って、はい、ほんならあの子らこうやってぶら下がって、ピンコピンコ足ピンコピンコやっとく、僕ら全速力で走って、ほんで、ものすごい速さやって。ほんで戻ったら、結構、しんどいことやるから、ああいうので、テンション低いんですよ。
はい。
ところが僕ら帰ったら、
はい、
みんな総出で立ち上がって、ハイタッチを求められてる。
で、
どういうことって思ってパッと見たら、まだ半分行ってないんですよ。他の、
はい、
他のチーム
がね、はい。
うちらぶっちぎりで。
おすごい。
だから、鍛えた甲斐がある。
作戦が。
うん、作戦が。
はまったということで。じゃあそれ以来全力疾走はもうしてないですか？
してないです。
ね
え。けどまあ、やろう思ったらできるし。
危ないですよ。危ないですよ。
だから、徐々に慣らしていかなあかん。やっぱりその、作り上げていかな
あかん。そういきなり動くと、大怪我になる。
そう、そうそうそう。それは気をつけない。
気をつけないといけないですけども。でも、お店の方はもう全力疾走といいますか。もう、直前ですね。オープン直前と。
そうそう。この17日ですよね。
はい。
先週金曜日かな。
はい。
試験的な、営業をちょっとやらせていただいて。
プレオープンみたいな感じで。
そうですね。
まあ、そうなんですね、うん。はい。
で、17はあれ何人かな ?84 人。
あ、すごいですね。
満席やね。
はい。
の状態を作って、まあ、やらせていただいて。
ええー、
なかなか、はい、仕込み、カッティング、盛り付けっていうのが、うん、まあ、僕一人でやっとんで。
はい。
ああ、これあんまり続けると、なんかしんどそうやな とは思った、
ね、大変ですよそれは。
だから当然、はい、その84人満席やねんけど、あくまでも一巡なんで、本当はこう二巡とかこう入れ替わってすぐ片付けて、次も入っていただいてって考えたら、これどこちゃうよな。
ああ、なるほど、
うん。だからむしろ84で1回で終わるんやったら暇っていうことでしょ。
ああ、そうなりますね。はい。
だからそう考えると、まあ、こんなことではいかんやろなっていう。
ああ。
さらにやっぱり、段取りとかそういうのをもっと考えていく。
うん。
いろんなこうの気づきがありました。
ああ、うん。じゃあグランドオープンに向けて、ちょっと試験的に問題点も見えてきて。うん、
問題点が見えた。と同時に、確信。
はい。
だから最初はやっぱりね、うん、沸かすっていう焼き方に対して、はい、これ焼けてんの？って素朴な、もうこれ当たり前なんです、はい、普通の焼き方じゃない、
はい、
火入れじゃないんで、当然そうおっしゃることはもう、想定内なんですけど、そっから次、口に入れた時に、大きく変化が。
はい、
何これ？このジューシーさ、
はい、
この食感、
はい、
っていうのがやっぱり全部違う。それをやっぱり、お客さんに体験していただけた。で、喜んでいただけた。っていうことで。
そういう感想も届いてるんですね。うん、
フィードバックたくさんいただいて、その中でやっぱりほとんどの方が、まあ、そこですよね。そこに触れておられましたもんね。
食べた時の感動が。
そうですね。
今までと違うという。うん、おー、そうなんですね。じゃあ、グランドオープンに向けて、ちょっとそのあたりも改善しつつ、
はい、うん、
準備を大詰めと。
そうですね。
ということですね。で、メッセージいただいております。
ありがとうございます。
もありがとうございます。北区、神戸市北区藤原台にお住まいの方ですね。よみぽんさんです。
よみぽんさん。
よみぽんさんですね。
はい。ありがとうございます。
和菓子屋さん楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうすぐオープンを迎えますが、今どんなお気持ちですか？また何か最新情報になりますかという気持ちの面で。
うん。
はい。
気持ちは、この間、何やったかな、言うたら、時間給型スタッフ、はい、まあ、いわゆる、アルバイトの子たちとか、まあ、社員に向けて、
はい、
17より前には10日に1回、試験的な、営業をしたんですけど、その時の、反省点とか、目標がどうやったかとか、はい、いろんなことを、まあ、書いて出しなさい、いうのを、社員がやってました。
はい。
それを僕にも書けと。
ほう。
ほう。ほう。お前らなんかに言われたこと俺が書かなあかんのみたいな。
はい。
だけどまあそれは一応書いたんだけど、はい、例えば、目標目的は何ですかって。もう肉屋におるときも、
はい、
今ここに立つときも、
うん、
お肉に向き合うときのやるべきことは、いつも変わらないしか書いてないです。
うん、はい、ああ、そうなんですね。
だから要は、お肉を切って出しゃええっていう話じゃなくて、うん、召し上がる、
お客さん
方々やね、はい、その人たちが、まあ、どう感じていただいて、うん、どのように心を動かしていただくかって、
うん、
そこに対する設計が手元にあるっていうものなんで、うん、やることはもう一緒なんですよ。
はい、
ずっと常に。ただ、心境はどうかっていうと、
はい、
本当の本当のもぶっちゃけの話いくと、私一人でなんとかなる。給仕する、補助が、二人か三人おって、うん、一日一組の人に、満足いただくみたいな形が、本来一番ベストなんですよ、ね、
はい。
でもこうやって、80何人っていうことになると、はい、スタッフも増えていくと。はい、その中で、自分のやるべきこと、なすべきことは、完結してるんだけども、
はい、
そこを、しっかりと伝え切ることが、たくさん大勢になった時にできるのかどうかっていう、
うん、
ここが非常に心配してる部分やし、
はい、
当然そこにそうならないために万全を期してるんですけども、まあその辺も含めて、お客様方に育てていっていただく意味では、苦言、あるいはクレームじゃないね、
はい、
これはもうちょっとこうした方がええんちゃう
の、ね、
ぐらいみたいな、まあ、言うたら
気づいたこととか、うん、
仲間的な意識で、和菓子屋を育てていただければなと。
一緒に。
はい。
ああ、なるほど。特に、大きな不安感っていうのはないんですね。
不安は当然もう、やるべきことなんと、やっぱり、お肉に関して、当然包丁っていう刃物を持ってるから、余計そう思うんか分からんけど、真剣勝負なんですよ、ね。で、 真剣勝負ってね、はい、みんな真剣ですとか言うてるけど、あれ真面目に考えて、普通に考えたらね、真剣持ってやるんやから、一つ間違ったら死ぬんですよ。
命がけという
か。命がけですよ。だから、やっぱり命の関わらない真剣勝負なんていうものはこの世に存在しないんやから、やっぱりそういう気持ちでやってますわね。
なるほど。
だから、終わった後の、その、体の落差が激しい。
疲労感が。
しんどすぎるやろ、これ。
気持ちがね、ずっと張ってますからね。うん、ああ、そうなんですね。で、何か最新情報ありますかということですけど。
最新情報っていうことじゃないんですけど、はい、やっぱりやりながら思ったんですけど、はい、僕出したくないお肉は仕入れとってもこれ嫌って思ったらそれ使わないんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから、品揃え悪くなるんじゃないかって。
ちょっとこう、だから厳しい目で見るので。
例えばタンとかね、はい、そのみんなタンっていうその形のものはこの世にたくさん存在する。それがまあ手に入らなく、入りにくくなってるんだけども、はい、それをまあ私どもある程度確保しとの中でね、はい、例えば5本用意してました、うん。うち2本はどうしてもこれ出したくないし食べたくないわって言うたら僕出さない。はい、無理にその切ってね、せっかくこのお越しいただいとる人に出して、はい、落胆するよりは、はい、ごめん、もう品切れですって言うた方がいいんかなって、うん。だからほら、そうなると、他のものにしてくださいいうことになるんやけど、これを、その、そら店の勝手やろうとか、そういう捉え方じゃなくて、そういう気持ちのもとなんですっていうことをどうやって伝えようかな。
あ、はい、
うん。
なるほど。
やっぱりその何でもかんでもね、出しゃえってもんじゃなくて、もうあかんもんは絶対出されへんのでね。
うん、
その時はもうその、損なんやね。当然その、
仕入れても
そうなんや。仕入れとんのにそれを使わない。
ええー。
あとまあ、その煮込んだらいける、違ったものに。
ああ、なるほど、うん。形を変えたらいけると。
変えたらいけるかもしれないみたいな感じ。それもテストして無理やったら結局は無理なんですけど。
ああ、そうか。
だからできればもうその、仕入れ段階において、そういうことのないような、はい、やっぱりその厳選っていう、はい、ね、月並みな言葉ではあるんだけども、やっぱりそこは厳重に、選び抜いたものを、やっぱり提供したいなって。
えりすぐりのものということですね。うん、そうね。じゃあ、ひょっとしたらない時もあるかもしれないので。
ない時の方が多いんちゃうかな。
かもしれない。そんなね、
もうその、ほんまに納得いかへんかったら出したくない。だから、あるものを食べていただけて、楽しんでいただけたらなって。
そうなんですね。うん、よみぽさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、と思います。そしてもう一人メッセージいただいておりまして、はい、この方も神戸市のお住まいの方ですね。北区鹿の子台にお住まいの。
近いじゃないですか。
近いですね。トニオさんです。
はい。
ダイヤモンドカットが気になります、スーパーで買ってきたお肉でもダイヤモンドカットをすると美味しくなったりするのでしょうかということですけど、
スーパーで買ったからね、はい、いろいろなそのお便りいただく中で、スーパーで買ってもっていう、そのスーパーで買ってもの、その基準っていうのがね、どういう意味合いで皆さんそれをスーパーっていうのと、私らみたいなこう専門店っていうのとのやっぱり差っていうのを感じた上でそうおっしゃっていただいてるのかと思うんですけども、
また買い物してるところですかね。うん、
ダイヤモンドカットね、はい、確かにその、この間のその試食会での、はい、どれが一押しですかって言ったら、やっぱりダイヤモンドカットなんですよ、はい、見栄えよし、
うん、
で焼いてよし、
はい、
沸かしてよし、うん、みたいな感じで、何がいいかというとね、はい、ある程度の厚みで言うと、どういうかな、ステーキぐらいの厚みになるんですよ。ちょっとした薄いステーキぐらいの、焼肉よりは分厚い。
2、3センチぐらいですか、
うん、で、それを、ハスカイ。
はい。
要は、表ね、表裏に、ハスカイに、包丁を入れて、はい、切れないように、で、広げた時に、蛇腹みたいに、バラバラバラってなるような、ね、はい、そういうカットなんやけど、はい、これ考えてみたら分かる話なんですけど、ステーキね。
はい。
焼く難しいわと、
うん、
中見えへんから、
はい、
でもダイヤモンドカットは、はい、基本的には縮めたままで焼き始めてくださいねって言うと、はい、ある程度、はい、広げたら、うん、中見えるんですよ、
うん、
だから中にこう、ね、汗がかいてきてるっていう状態、要は離水が始まりかけてるっていうことは、はい、もう火がその表面上60度はもう越してるっていうことになって、はい、ただ芯の温度はまだ低いですけども、はい、基本的に表面が殺菌できてる状態であればね、中に、針とか、はい、そういうもんで何かを外から押し込むっていうことでもない限りは、はい、 中がその菌があるっていうことはちょっと考えにくいんですよ、ね。
なるほど。はい。
だからやっぱりその、20階に入ってるそこをめくって、中が見ながら火の通りが見えていくっていうことを考えるならば、ね、スーパーであっても、いろんなお肉であっても見やすい。ただ、見栄えとか、そこらにおいては、責任持ちかねます。
そう簡単にできることじゃないですね、これはね。
あれ、もともとはね、私自身は自分でその独自に、技術でやっとったんですけど、はい、今、一応、衣装の特許は取ってるんですけども、切り切らないまな板を作ってるんですよ。そのから、その、ダイヤモンドカット専用、沸かし屋まな板を作ってるんですけど、
そうなんですね。
あれ、特許ね、僕はもう7年前にこれを考案してやってたんだけど、沸かし屋になってから取ろうと思ったら、はい、2年前に他のとこがすでに特許取ってた。
あ、そうなんですか。
でもそれはちょっと違うやろって、僕もっと早くできてんのにっていうので、形を変えたんです。その角度をするために平行四辺形のそのまな板を作ったんですよ。だから平行四辺形のそのヘリを、まな板、正規のまな板に合わすことによって角度が定まる。
なるほど。
っていうことで衣装特許を申請して、まあ一応それで取れてる。
取れてる。おー、そうなん
だ。だから全然ダイヤモンドカット、あるいはすご技カットっていうことで。
すご技カット。
申請してるんで、全然問題ないかという、そういうまな板がある。
これはいずれあれか商品化とかされるんですか？
いやー、そこまで考えてないです。そもそも僕特許取ったりする意味合いってね、それで儲けようとは思ってないんです。なんか嫌がらせみたいにしてね、忘れた頃に言うて、それ捕まえたお金よこせみたいなの来たりするじゃないですか。そういう意味じゃなくて、やられんため。それを逆にね。邪魔されんため、そのためにまあ取ったりする感じですね。
そうなんですね。家庭でもこのね、ダイヤモンドカットができ
る。割り箸、ただね、割り箸、
はい、
を、そのお肉の上下につけてね。ただこれ、動くんで、くねったりするときに手を切らないように、本当にゆっくり、これをハスカイですよね。ハスカイやから、斜め。あれ、何度で取ったかな。
角度。
だから要は8歳なんですよ。その7、たすき掛けに、表裏、包丁を入れていくと、うまいこと
切れずに、そうなんだ。何もなく、こう、技だけで切ってるのかと思ってましたけど。
技だけで初めは切ってました。ただ、誰彼なしにやると、ブチって切れたりするから、
ちょっと工夫して。
そう、その時に人に教えるのに、とりあえず、まな板に到達させないギリギリのところで、包丁を止める
ようにと。
これはやっぱりスムーズに、でどっちかというと、あれ、切るというよりは、包丁から、こう、包丁離れ。肉に包丁を入れて、包丁を抜くときに、肉がついてきたら、もうそこでも、ずれるんですよ。
そうなんですね。
だから、ずれないために包丁離れを意識した、その、どういうかな、そのテンポがいる。
おお、切り方の
テンポ。包丁離れが非常に重要になってくる。
リズムが大事なんですね。
だから、それを、口で言ってて、要は到達しないまな板を作ってしまえばいいんやって思って作ったんですよ。
なるほど。ここでひらめいたわけですね。
そうそう。
であれば、ちょっと練習したら、ある程度経験するなら。
できます。
いける。
うん。
おそうなんです
ね。漬物切れるんやったらいけます。
いや、難しいですよ。とは言っても、うん。はい。リズム感も大事ということですね。
そうね。あとは、そうやね。その、難しかったら、包丁で突くとかでも全然話変わってくる、
ね。お肉ですか、
うん、昔なんかね、なんでその中心にそんな恐ろしい雑菌が入ってんねやろ、検出されんねやろ、みたいなんで、ジャガードっていうその針がいっぱいついたやつでグサッとやったら、筋が切れたり、中にある細胞膜が切れて、柔らかく食べれるっていうのでよく使われてたんやけど、その針自体が汚染されてたら、中に押し込むから、中がレアやったりすると、増殖してしまうよね、菌がね。それが食中毒の原因になったりする。
なるほど。
そういうのも気をつけていかなあかんので、包丁はやっぱり清潔なもの。
常に。
うん。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあまあ、いずれそういうのがあったら、トニオさんもチャレンジしていただいて、怪我しないように。
はい。
ねえ。そしていよいよグランドオープンがね、近づいています
。25日ですね。
25日。
29。
あ、29ですね。うん、29日に、うん、もう大型連休の初日。
初日。 はい、まあ、どっち転ぶかね、その、外に遊びに行きはるから、もう焼肉じゃないわっていうのやったら、それはそれで、スローな感じで、あの、スタートさせてもらえたら、それはそれでいいし、
はい、
いきなりワンサが来てなっても、またそれも、あの、経験になるし、
もうどちらでも大丈夫なように、今、
うん。ただ、その、なんていうんですかね、場合によっては、はい、あの入場をある程度その制約して、
あかもしれませんね、
あの迷惑かかったらあれなんでね、もう出たはええけどいつになったらドリンク来んのみたいなとこになっても困るんで、あの最初はその満員に入れてしまうっていう方じゃなくて、ある程度制御して、
しながら、はい、そうですね、
で誤差をつけて、もうドリンクと一番最初のメニューが出たくらいに次行くみたいな感じで回していくような、
ちょっと時間に余裕を持って、うんうん、あのお客さん側もゆったりと、
そうですね、
過ごしながらですね、うん、
最初から回転率とか余計売り上げ上げてとか、
ね、それは求めてない、
もう求めてないですね、まずはあの若し屋っていうところに来て、ま、言われた通りほんまにちょっと心が湧いたよみたいな、そういう体験をしていただけるような形をまず作っていただいて、もう徐々に、だから焼肉がスローなんで、スローに焼けていく、火入れされていくもんなんで、やっぱりあの若し屋っていうものの良さっていうものもやっぱりスローでいいと思う、いきなりいきなりドーっていう話じゃなくて、
ジュービャーみたいな、この煙がブワーっていうのではない、
そうそう、もう灰になって終わりみたいな、そういうんじゃなくて、やっぱりじんわりじっくり湧いていっていただいたらよろしいかと思います。
そうですね、でスタッフの方 もうこの日に向けて今大詰めということですね、研修もね、
そうですね、
ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、はい、そしてクラウドファンディングも、うん、あの引き続きされてると、
そう、あの一番最初の、当初の目標、200万って組んどった分はクリアできたんです、
すごい、
はい、で次350万に向かっていくぞ、みたいな、
ネクストゴールと言われましたね、はいはい、それもまだ引き続きしてると、
引き続きやってますんで、あのいろいろとね、あの追加もしていくんで、
はい、
その返礼品っていうのでね、こうしてもらったらこうなりますって、はい、あれ使い道によったらね、
はい、
絶対得いくようにしてあるんやけど、もしかあれやったらね、そのそういうなんていうの、歓迎会とかなんかっていうのがあったりしたら、はい、これ使えるやんみたいなのがあれば、割と飲み放題食べ放題でこれとかっていうのつけてるんで、
リーズナブルなんですね、うん、はい、そのあたりもチェックしてもらって、
そうですね、
ぜひ、キャンプファイヤーの沸かし屋、
ね、あとお便りとかでね、
はい、
こんな返礼品作られへんのみたいな、これその考えるのが大変ね、どんなことを求めてはるかなとか、
お客さん側
そうそうそうそう、
返礼品ね、
うん、
まあ、小宮さんが一お客さんとしたらどんなものが欲しいですか。
僕はやっぱり貸し切りかな。
貸し切り、
貸し切り、
うん、お
あれ面白いなと思って、一頭考えて、
はい、
で自分で全部払わんでも、一、うん、回は自分で払うんやけど、
うん、
あの会費制にして、
はい、
やったら、
まあ、頭数で割ると
頭数で割るとその得いくよなって、
お
人数が揃うんであればね、
まあ、出てくる内容お肉とか、
そらそう、
まあ、飲み放題もついてます、
うんうん、
っていうプランだったら、
もちろんそのこれ言うだからには得さします、
おおそうなんです、ありがたいですね、うんうんうんうん、ぜひ貸し切りプランを
そうだよね、
おすすめと、う
ん、あとなんかね、それがようわからんけど、その、
はい、
何やったかな、まあ、僕も含め、スタッフと一緒に楽しむオフ会で、これ、肉切らんなんはそこで一緒に、まあ、焼きに、焼きに。
オフ会があるんですか？
オフ会、オフ会。でもそれ、二人か三人か何名かの方がそれ、お買い求めいただいていたので
。じゃあ、まこめさんが、もう一緒に。
まあ、僕、当面は切るし、
はい、
もう、だから、そんなんだったらもう、こんだけで行こうかとか、もう僕が入らなあかんやったら、切ることをやめて、ブロックごとそこに行って、そこでやるっていうことが可能になるんで、
目の前で、うん、いつかそのバーベキューの時もありましたけど、
そう
ね、あんな感じで、
あんな感じでもうブロックで持っていったらいいな
面白いですね、
面白いです、
ぜひじゃあそういったオフ会のプランもあるので、
あるんで、
はい、ぜひ皆さんねセレクトしてもらいたいと思います、はい、ということで、今日もメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんのメッセージもお待ちしております。また来月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まこみちの爆笑肉トーク、スタジオにまこみちさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。